防ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう12月になりました。2020年もあとね一月を切りました。なかなか難しい状況は続いているんですけれども、気候変動問題ね、解決するために今日もいろいろな情報をお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、今日ねまず最初のニュースなんですけども、世界の温室効果ガスの濃度観測史上最高にということなんですね。世界気象機関が発表されました。まあ、CO2 と メタンと一酸化二窒素ね、いずれもですね過去最高ということなんですけども、まあ、最もね高くなっていると。で、過去10年間の平均増加量と、去年の増加量を比較したデータでもですね非常に大きくて、地球の中の傾向が強まっているということなんですよね。なんと二酸化炭素ね 410.5ppm になってるんですよね。まあね何年か前に 400ppm を超えた、これも大変じゃないかと言ってたのが、なんもう410を超えてしまってるというようなことになってですね、ますますと、ね、温暖化が加速していくということになるのかなというふうに思います。2つ目のニュースなんですけども、洋上風力ね、欧州委員会の目標として2050年原発300基分、復興基金を活用を促すということなんですね。欧州委員会が再生可能エネルギーの導入拡大に向けて2050年までに洋上の風力発電の能力を原発300基分に相当する、ね、300ギガワットということなんですけども、目標を発表した。98兆円近い投資が必要ということなので、コロナ禍からの経済再建のために用意する、復興基金の活用を加盟国に促すということなんですね。なかなかね、日本も風車というのはヨーロッパに比べてなかなか20分の1とかの、水準なので、これをどうしていくかということが問われるのかなというふうに思います。もう一つはですね、COP26 の議長からの、寄稿っていうんですかね、文章が、メッセージが寄せられているということなんですけども、これ少し長めの、紹介がありまして、コロナからの回復、環境に優しく COP26 議長寄稿ということですね。で、今年11月にイギリスで、グラスゴーでね、開催される予定だったんですけれども、COP26、1年間ね、延期されて、2021年の11月の今のところ開催予定なんですけども、まあ、今年は、パリ協定がスタートする重要な年ということだったんですけれども、まあ、コロナのことでね、できなかった。で、COP26 で議長を務める、アロク・シャルマさんっていうことなんですね。この方のメッセージなんですけども、新型コロナウイルスからの回復を図る中、世界各国は、まあ、自国経済の再生政策を打ち出しているんですけども、世界が環境に優しい回復を果たせるのかどうか、ね、今、この決断によって定まるだろうということなんですね。で、イギリスはですね、世界の約束を提言したいということで、気候変動、生物多様性の損失、公衆衛生をめぐる連鎖した緊急の課題にも対処できるグリーンリカバリーへの投資を、まあ、要請をするということなんですね。で、そういう中でイギリスがですね、対策を、まあ、主要な5分野に焦点を置いてるんですけれども、クリーンな輸送、エネルギーの移行、自然を基盤とした解決策、適用及び強靭化、金融の5分野ということなんですね。まあ、輸送、エネルギー、自然、まあ、適用、そして金融、ね、お金流れ、その 5分野にイギリスは、まあ、焦点を置くということですね。で、まあ、 移動であればね、電気自動車というようなことがあって、どんどんとスピードを増しているというようなこともありますし、クリーンエネルギーへの、移行なんかも、急いでいるということなんですね。イギリス全土の一般家庭、学校、病院におけるエネルギー効率化でね、14万人の雇用を創出するというようなことが、考えられていたりですね、低所得世帯のエネルギー効率の改善、改修費用を、ね、補助するというようなことも、考えていると。で、イギリスはなんとですね、産業革命以来最長となる石炭に依存しない期間を経験をしたということなんですね。まあ、あの産業革命といえばね、イギリス発祥、それも、石炭の利用が、きっかけになったということなんですけども、まあ、その長い歴史の中で、ここ92時間ね、石炭に依存しないっていうようなね、期間が続いたということなんですね。で、ほんの、2012年には、電源構成の 40% をね、占めていたということなんで、まあ、10年も経たないうちにそういう状況になっているということなので、日本なんかでもね、しっかりともう10年以内にね、こうね、石炭に依存しない発電ね、ということが実現しなければいけないのかなと、改めてこう思ったところであります。そういう中でですね、再生可能エネルギー今後3年間で、1兆ドル、107兆円投資すれば、900万人の雇用を創出できるというようなことが国際エネルギー機関でも発表されていたりですね、イギリスは環境に優しい成長が可能であることを実証してきたというようなことで、CO2 温室効果ガス排出削減ね 43%、 そして経済成長も遂げたというようなことが、あります。で、一石二鳥をね、狙う英国ということで、これは解説ですね。気候プラスのところなんですけれども、そういう中でですね、英国や EU はコロナ危機からの経済回復策と温暖化対策の強化という一石二鳥を狙っていると。温暖化を考慮しない経済回復策を取るのか、グリーンリカバリーを目指すのか、日本の方向性が問われるというね、締めくくりになっているんですけれども、まさにね、そういうところは、非常に重要なポイントなんですけれども、なかなか日本のね、コロナ対策そのものがちょっと迷走気味でもあるし、ましてやグリーンリカバリーね、こうね、強力な方針を打ち出しているっていうには見えてないっていうのもちょっと残念なところがあるんですけれども、ぜひね、しっかりとこのあたり我々も、メッセージを発信してですね、一石二鳥っていうところもあるかと思うんですけども、まさにね、コロナ危機を、克服するということと持続可能な、社会を作っていくっていうことはね、相反するものではなくって、方向性としては同じ方向かなというふうに思いますので、このあたり、しっかり両立させていくことに、つながったらいいかなというふうに思って紹介をさせていただきました。最後ですね、時々紹介をしているんですけれども、岩波書店が発行している世界12月号ね、月刊誌ですよね。これにですね、異常気象が異常でなくなった世界、ね、岩波書店発行の世界12月号に、異常気象が異常でなくなった世界というね、これ、気象庁の方が書かれているんですけれども、50年に一度の大雨が、しょっちゅうなぜ起こるのかとかね、50年に一度の雨の見積もり方、50年に一度の雨がなぜ毎年のように起こるのかとかいうね、そういうことも、詳しく、科学者の、観点から書かれているというような形で、勉強になる中身かなというふうに思って、紹介させていただいてます。で、そういう中でですね、温暖化は異常気象発生に影響を与えているのかっていうようなことも、当然、重要なポイントになってくるわけなんですけども、イベントアトリビューションというね、研究がどんどんと進んでいて、異常気象と温暖化の関連を解き明かす新手法ということなんですね。これ、何年も前からね、何年か前から、 進められていて、そういう中でどんどんとこれがね、研究成果としてこうね、積み重なってきているのかなというふうに、思うわけなんですね。まあ、これ疫学の分野でね、考案された手法なんですよね。例えば、ある人が、肺がんで亡くなった時に、これは、喫煙の、そのヘビスモーカーの人がね、肺がんで亡くなった時に、喫煙のせいで死んだとは言い切れないんですよね。ところが、たくさんの人を2つのグループに分けて、喫煙をする人、しない人のグループに分けて、喫煙をするグループの方が、肺がんになる、人数が多かったというような、ところであれば、喫煙が肺がんの、リスクが上がることを証明できるというようなね、そういう、こう、疫学の手法を、気候のね、状況に当てはめて、研究をしているというのが、イベントアトリビューションということですね。まあ、その結果ですね、この前の瀬戸内地域の大雨がね、地球温暖化によって発生頻度が約 3.3 倍になっていたというようなことですね。2年前の7月の豪雨ですね。また7月の猛暑については温暖化がなければ発生確率はゼロというような、ことがね、起こったというようなことも書かれています。で、これをどうしていくかということなんですよね。やはり、異常気象、一つ一つの異常気象が、温暖化によって、底上げされて起こりやすくなって、ね、もうすでに被害が大きくなっているということなんですね。で、今年のですね、九州の豪雨、台風がね、非常に、強力になる可能性があるよということで、避難をね、呼びかけたわけなんですね。で、多くの方が避難所を利用して、結果として、最小限に被害が食い止められたということで、大げさだったんじゃないのというような声も聞こえてくるというふうにね、書かれているんですが、防災はこれでいいのだと思いますと。10回のうち9回が無駄な避難だったとしても、残り1回で、命を落とすくらいなら9回無駄を繰り返した方がいいのです。ね、今回大丈夫だったから、次も大丈夫だろうとは考えない方がいいよ。ね、異常気象が、増加していく世界に生きていることを自覚してね、本当命を守りましょうというようなことを、それもこういうイベントアトリビューションの研究成果が積み重なったり、あるいはね、それに、伴うね、危機管理体制なんかも充実していることによって、それを命を守るね、ことが、よりこう高まって、方策が高まってくるということを、あるので、ちょっとね、世界12月号はね、いろんな記事があるんですけれども、異常気象が異常なくなった世界なんかは、楽しいというわけじゃなくて、参考になるね、文章かなというふうに思って、紹介をさせていただきました。ということで、いろいろ今日もご紹介をしましたけれども、今年ない、あと1ヶ月、コロナに気をつけて過ごしていただけたらなと思いながら放送をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。